お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一サムエル記20章1節から42節と21章1節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一サムエル記20章の学びに入りますが、サウルは自分の娘ミカルが自分を騙したことを知っていました。そしてヨナタンとダビデが良い友達であることも知っていました。ですからヨナタンはダビデとコミュニケーションに関して用心深くならなければなりませんでした。第一サムエル記20章の本文に入りますが、一節。ダビデはラマのナヨテから逃げてヨナタンのもとに来ていった。私がどんなことをし、私にどんな咎があり、私があなたの父上に対してどんな罪を犯したというので、父上は私の命を求めておられるのでしょうか。彼は一度もサウルを傷つけたことはありません。サウルは神様の選びの器ではありませんでした。民が王を欲しがり、彼らはサウルが王となることを望んだのです。神様は彼らの望みを叶えられましたが、モーセの時と同じように彼らの魂に衰えを送られました。アラノにいた時、イスラエルの子らは肉を欲しがりました。神様は彼らの欲しがったものを与えられましたが、彼らが神様を信頼していなかったことは明らかでした。今日多くのクリスチャンたちが先走って主にこれもあれも他のものもと恋求めます。彼らは静かに安らいで神様に自分たちの人生を完成していただこうとは思わないのです。多くの場合私たちは神様が私の祈りに応えてくださって素晴らしいと言います。しかし私たちは何かを神様に恋求めて神様がそれをくださった後に、そのことは私たちに起こった最悪のことであったと気づくのです。フロリダのある金持ちの男性がどのようにして自分の息子を失ったかを私に話してくれました。彼は言いました。私が犯した最大の間違いは、息子の望むものはすべて彼に与えてやったことでした。時々私たちが神様をしつこく追い回すと、神様は私たちが恋求めたものを贈られることがあります。でもその結果は私たちの魂に衰えが来るのです。サウルを自分たちの王にと願ったイスラエルの子らにとって、それは確かでした。神様は確かに民に苦難をもたらされます。さて、ダビデは困惑しています。彼はなぜサウルが自分を追い回すのか理解できないのです。二節。ヨナタンは彼に言った。絶対にそんなことはありません。あなたが殺されるはずはありません。そうです。私の父は、ことの大小を問わず、私の耳に入れないでするようなことはありません。どうして父がこのことを私に隠さなければならないでしょう。そんなことはありません。ヨナタンはダビデに、もし自分の父親がダビデを殺そうと動いたなら、自分もそのことを知ることになると言います。三節。ダビデはなおも誓って言った。 あなたの父上は私があなたのご好意を得ていることをよくご存知です。それでヨナタンが悲しまないようにこのことを知らせないでおこうと思っておられるのです。けれども主とあなたに誓います。私と死との間にはただ一歩の隔たりしかありません。ダビデは私と死との間にはただ一歩の隔たりしかありませんと言い、自分の命が非常に危険な状態にあることを述べています。これは今日の私たちにとっても同じことが言えるのではないでしょうか。高速道路を走るときも、田舎の公道を走るときも、あなたも私も死から一歩のところにいるのです。イザヤは私たちは死のすぐ近くにいると言いました。死は予期せぬ時に訪れます。だからこそ私たちはどの瞬間にも神様の御前に出てもよいように準備しているべきなのです。どうでしょうか。あなたは救われて、つまりキリストを救い主として信じていて、もし今この瞬間に死んだなら、神様の御前に出る用意ができておられるでしょうか。どうか救い主であるイエス・キリストを自分の救い主として受け入れるということをこれ以上先延ばしにしないようにしてください。第一サムエル記20章の4節。するとヨナタンはダビデに言った。あなたの言われることは何でもあなたのためにしましょう。ヨナタンはダビデにとって本当の友でした。そのような友を持つことは素晴らしいことです。箴言18編の24節には次のように書かれています。滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟よりも親密な者もいる。兄弟は時々あなたをがっかりさせるかもしれませんが、本当の友は絶対にそんなことはしません。友は逆境の日のために生まれるのだと書かれています。あなたが困難の中にあるとき、人が本当の友であるかどうかが証明されます。ダビデが困難の中にいたとき、ヨナタンは彼の友であることを証明しました。五節。ダビデはヨナタンに言った。明日はちょうど新月祭で、私は王と一緒に食事の席に着かなければなりません。私を行かせて、明後日の夕方まで野に隠れさせてください。ダビデは食事の時に宮殿にいなければなりませんでしたが、行くことを恐れました。その代わりに3日間姿を隠すことの許可をヨナタンに求めています。6節から7節。もし父上が私のことを咎められたらおっしゃってください。ダビデは自分の町ベツレヘムへ急いで行きたいとしきりに頼みました。あそこで彼の氏族全体のために年ごとの生贄を捧げることになっているからです。と。もし父上がよしとおっしゃれば、このしもべは安全です。もし激しくお怒りになれば、私に害を加える決心をしておられると思ってください。このようにしてダビデはサウルの本当の気持ちを探り出そうとしています。九節から十七節。ヨナタンは言った。絶対にそんなことはありません。父があなたに害を加える決心をしていることが確かに分かったら、あなたに知らせないでおくはずはありません。ダビデはヨナタンに言った。もし父上が厳しい返事をなさったら、誰が私に知らせてくれましょう。ヨナタンはダビデに言った。さあ、野原に出ましょう。こうして二人は野原に出た。ヨナタンはイスラエルの神、主に誓ってダビデに言った。明日か明後日かの今頃、私は父の気持ちを探ってみます。ダビデに対して寛大であれば、必ず人をやってあなたの耳に入れましょう。もし父があなたに害を加えようと思っているのに、それをあなたの耳に入れず、あなたを無事に逃がしてあげなかったなら、主がこのヨナタンを幾重にも罰せられるように。主が私の父と共におられたように、あなたと共におられますように。 もし私が生きながらえておれば、主の恵みを私に施してください。たとえ私が死ぬようなことがあっても、あなたの恵みを常しえに私の家から絶たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず立ち滅ぼす時も。こうしてヨナタンはダビデの家と契約を結んだ。主がダビデの敵に地の攻めを問われるように、ヨナタンはもう一度ダビデに誓った。ヨナタンは自分を愛するほどにダビデを愛していたからである。ヨナタンはダビデがおそらくサウルの王座を継ぐであろうことに気づきました。そこでヨナタンはダビデが権力の座に就いたとき、自分とダビデの家との関係が忘れ去られないようにと願います。彼らが接触するかどうか、ヨナタンが見張られることになるでしょうから、彼らはとても気をつけなければなりませんでした。計画では、ヨナタンが弓で矢を射る必要がありました。彼は戦士でしたから、しょっちゅう矢を射に行っていたとしたら、何の嫌疑も起こらなかったことでしょう。ダビデは野に隠れているのです。ヨナタンは自分の道具持ちと一緒に野に出て行って、矢を射います。もし彼がダビデをはるかに超えて向こうに矢を射たなら、ダビデに対して悪が行われようとしているから、彼は逃げなければならないことを意味しました。もしヨナタンが彼を超えてではなく、ダビデの真ん前に矢を射たなら、安全だから戻ってきてよいということがわかりました。三日目にヨナタンは弓を持って野に出かけて行きました。今まさに自分の息子がダビデにメッセージを届けようとしているということは、サウルは知る由もありません。結局サウルに関する伝言は好ましいものではありませんでした。サウルはダビデを殺したいということをとてもはっきり言いました。矢は空を飛んで、ダビデのずっと向こう側に行きました。それは彼が逃げるべきであることを意味しました。ヨナタンは道具持ちに自分がいた矢を拾い、その後自分の弓矢を持っていくように指示します。少年が言ってしまうと、ダビデとヨナタンは顔を合わせて話します。42節。ヨナタンはダビデに言った。では安心して行きなさい。私たち二人は、主が私とあなた、また私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人です。と言って、主の御名によって誓ったのです。こうしてダビデは立ち去った。ヨナタンは町へ帰って行った。ダビデはここから先、数々の危険にさらされます。彼はこれから逃げますが、興味深いのはダビデとヨナタンが立てた誓いです。私たちはヨナタンが誓いの自分の分を果たしたことを見ました。彼は自分の命の終わりの時までダビデに誠実で真実でした。ダビデもまたヨナタンと彼の子孫に真実を尽くしました。後になってサウルとヨナタンの両方がペリシテ人に殺され、ダビデが王座につきます。ダビデにとってはサウルの家のメンバーを一人残らず皆殺しにする方が安全でした。それはつまり、もしヨナタンに息子があったなら、その子は殺されなければならないということです。実際のところ確かに、ヨナタンには息子がいました。彼の名はメフィボシェテと言い、彼は足が不自由でした。サウルとヨナタンが殺された後、ダビデは自分の契約を守ります。ダビデはその子を見つけ出し、宮廷に連れて行き、自分の食卓に着かせ、彼を養い、世話をします。なぜならダビデは自分の友が自分に恵みを示してくれたので、ヨナタンとの契約を守っているのです。神様は主イエス・キリストのゆえに、あなたや私に親切を示してくださいます。 神様が私たちを救ってくださったのは、私たちが何者だからとか、何かをしたからというのではありません。私たちの救いは、キリストがどういうお方であるか、主が私たちのために何をしてくださったかということにかかっているのです。ヨハネ3章の16節で、神様は私たちに次のように約束されています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様の御子が私たちのために死んでくださったので、神様はイエス様のゆえに私たちに特別な好意を差し伸べてくださるのです。ダビデとヨナタンが話した後、ヨナタンは宮廷に帰りました。彼はとても悲しかったことでしょう。なぜなら、自分の父親が自分の愛する友を殺そうと心に決めていることを彼は知ってしまったからです。さて、第一サムエル記21章の学びに入りたいと思いますが、21章の1節から4節。ダビデはノブの祭司アヒメレクのところに行った。アヒメレクはダビデを迎え、恐る恐る彼に言った。なぜお一人で、誰もお供がいないのですか。ダビデは祭司アヒメレクに言った。王はあることを命じて、お前を使わし、お前に命じたことについては、何事も人に知らせてはならない、と私に言われました。若い者たちとは、近々の場所で落ち合うことにしています。ところで今、お手元に何かあったら、五つのパンでも何かあるものを私にください。祭司はダビデに答えて言った。普通のパンは手元にありません。ですがもし若い者たちが女から遠ざかっているなら、性別されたパンがあります。この箇所の考えは単に、そこにあった唯一のパンは備えのパンで、祭司だけがそれも安息日ごとにパンを取り替えるという特定の時にしか食べてはいけないものであったということです。五節から六節。ダビデは祭司に答えて言った。確かにこれまでのように、私が出かけて以来、私たちは女を遠ざけています。それで若い者たちは汚れていません。普通の旅でもそうですから、まして今日は確かに汚れていません。そこで祭司は彼に性別されたパンを与えた。そこにはその日、温かいパンと置き換えられて、主の前から取り下げられた備えのパンしかなかったからである。このパンは宗教的な目的のために捧げられたものではありましたが、そこには食べ物を必要としている幾人かのお腹を空かせた男たちがいたのです。もしもお腹を空かせた人たちを養うことができないなら、そのパンはありきたりのパンになってしまったことでしょう。ダビデが言っているのはそういうことです。ダビデと彼の若い者たちにパンを与えたことで、祭司は律法の字面を破りましたが、律法の精神は破ってはいません。七節。その日そこには、サウルのしもべの一人が主の前に引き止められていた。その名はドエグといってエドム人であり、サウルの牧者たちの中のつわものであった。この日、会見の天幕の人々の中にイスカリオテのユダがいたのです。彼の名はドエグといいエドム人でした。彼はサウルの手下であり、彼はダビデと祭司と裏切るのです。八節。 ダビデはアヒメレクに言った。ここにあなたの手元に槍か剣はありませんか。私は自分の剣も武器も持ってこなかったのです。王の命令があまり急だったので。彼は剣も武器も持っていません。なぜなら急いで立ち去らなければならなかったからです。同時にダビデは王のための使命を帯びてはいません。彼は嘘を言っています。9節。祭司は言った。あなたがエラの谷で撃ち殺したペリシテ人ゴリアテの剣が、ご覧なさい、エポデの後ろに布に包んであります。よろしければ持って行ってください。ここにはそれしかありませんから。ダビデは言った。それは何よりです。私にください。面白いことにダビデは子供の頃には石投げを使うことができました。でももう彼は王の城に長いこといたのです。おそらく彼は石投げを使う器用さをもう失ってしまったのでしょう。今彼は剣を必要としています。彼はゴリアテの剣を使います。十節。ダビデはその日、すぐにサウルから逃れ、ガテの王、アキシュのところへ行った。ダビデはサウルからできるだけ遠くへ逃れ、アキシュのところに行きました。彼がこの外国人たちの中に着いたとき、自分が危険であることに気づきました。彼らはイスラエルの敵でした。そこでダビデは気違いを装わなければなりませんでした。第一サムエル記21章の15節。私に気の狂ったものが足りないとでも言うのか。私の前で狂っているのを見せるためにこの男を連れてくるとは。この男を私の家に入れようとでも言うのか。ダビデは演技がうまく、アキシュ王はそれを信じました。ダビデはその場所では危険に見舞われることはないでしょう。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヨナタン、ダビデの逃亡を手助けする、そしてダビデ、祭司たちを巻き込むというテーマで、第一サムエル記20章1節から21章10節までをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。